お祈りをいたします。天皇お父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。お流しくださった十字架の上のあの父を心から感謝し、またあなたを褒めたたえます。よみがえりをもって私たちに希望を与え、またよみがえりをもって私たちに喜びと命を与えてくださり、私たちが今日もまた今週も再び立ち上がって、神様あなたの御恵みに生かされて、あなたの御心の中を歩くことができますことを感謝をいたします。どうぞここに集われたお一人お一人をあなたが力づけてくださるようにお祈りをします。どうか神様、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これが神がイエス・キリストにあったあなた方に望んでおられることです。御霊を消してはならない、予言をないがしろにしてはならないと重ねてあなたが語られるその御言葉にあって、神様どうぞ私たちの心がどうぞもう一度喜ぶことができ、そして神様、私たちの心が祈りを取り返し、私たちの心が全てのことに感謝を見出すことができるように、心の目を開いてくださいますように、私たちのうちに働いてくださる御霊を、私たちが悔しませたことがあるならば今日悔い改めます。そして主よ、あなたが生き生きと私たちのうちにあって、神様御霊を燃やしてくださって、消さずに燃える神様人生をあなたがどうぞ与えてくださるように、そして与えられる御言葉をどうぞ主よ、この心と人生のうちに取り込んで、神様また立ち上がることができるように導いてください。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。人と自分を比較しない人生という題の下でメッセージを取り継いでまいります。この聖書の箇所、舞台はと言っていいでしょうか、今もありますガリラヤ湖の湖畔でこの出来事がすべて起きています。ペテロやヨハネというイエス様の弟子たちがガリラヤ湖で復活のイエス様に出会った時のことです。イエス様は十字架にかけられ、そして弟子たちは皆イエス様を置いて逃げていってしまった。そしてイエス様はご復活をされて、そしてガリラヤで弟子たちに会えると女たちに御使いを通して言葉を託し、そのメッセージを聞いた弟子たちはガリラヤ湖へ行き、そしてペテロは私は漁に出ると言って出かけた、あの朝のことです。復活のイエス様がガリラヤ湖の岸辺からペテロに向かって、子供たちを食べるものがありませんねと声をかけて、そして船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れますと言って、多くの、そして大きな魚を船の上に集めてくださった。このところでペテロはヨハネが主ですと言ったあの言葉を聞いて、湖に飛び込んでイエス様のところへ行きます。イエス様はすでに火を起こしていてくださって、そしてパンと魚を弟子たちの疲れ切った弟子たちのために用意してくださっていました。世界で最初のフィレオフィッシュじゃないかというようなことを言う人もいます。多分違うと思いますけど、焼き魚ですからね、揚げてないんでね。で、そうした朝です。朝ごはんをイエス様と弟子たちが食べる、そこでね、どうもこの箇所を丁寧に読み進めていくと、イエス様がペテロに、あなたは私を愛しますかと聞かれたあの箇所は、その朝ごはんのテーブルでも焚き火の周りでもなかったようです。イエス様とペテロが食事を終えて、あの朝のガリラヤ湖の静かなさざ波がね、さーさーってまるで琴のように聞こえてくるあのガリラヤ湖で、その音のゆえにガリラヤ湖は別名キネレテの海と呼ばれていました。琴の海ということです。ザザーンザザーンと、海ではありませんけど吹き下ろしてくる風のゆえに立つ波が音を立てる、その涼しい朝に イエス様が必ず先生の方が誘いますから、先生の方が先を歩きますから、ペテロを誘ったんだと思います。ペテロ、少し歩こうと。二人で並ぶようにして歩いていく、あのガリラヤの岸辺でイエス様はペテロと話す中で忘れられないようなことを思い起こさせるわけです。それはペテロが、弟子たちがイエス様を見捨てて逃げたあの日、あの夜、ペテロは逃げただけでなく重ねてイエス様を3回も否定したんです。否定したっていうのは知らないって言ったってことです。知らないって言ったってことは、あなたが例えば伴侶がいたとして、それご主人でも奥さんでも三越に行って、そしてそれじゃあちょっと私は何階に行くから、あなたちょっと自分で好きなようにやっといてって言ったら、エスカレーターでクロスした、その時にあなたのご主人あるいはあなたの奥さんがあなたとエスカレーターですれ違う時に、ああって手を振ったら、そしたら知らないってやられた。なんじゃあれはと思って、またエスカレーター乗ったらまたすれ違う、そしてあなたこんな人知らないっていうわけですよ。3回ですよ皆さん、3回。もうこれはもうこのすれ違いさすがにないだろうっていうところで、ちょっとって声をかけたら、断じて誓って言える、私はあなたのことを知らないって言ってすれ違っていくわけです。イエス様も知らないってペテロが3回言ったのはもっとひどい感じです。もっとひどい。しかもイエス様はそれが起こることは知っていて、ペテロに、あなたは鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言うと予言をしておられました。ペテロはそれを聞いていたにもかかわらず3回イエス様のことを知らないと、最後には呪いをかけてまで誓って、この人のことは知らないというわけであります。そうしましたら鶏が鳴いてイエス様がペテロを見つめた。ペテロは慌てて駆け出していって、あの漁師が、屈強な漁師が大声で泣きます。イエス様を捨てて逃げて三度裏切って、そしてイエス様がペテロに一緒に歩こうと声をかける、あの朝の散歩です。そこでイエス様はペテロに3回同じことをお聞きになります。ペテロ、あなたは私を愛するか。私があなたを愛することはあなたが一番よく知ってると、ペテロは答えます。そうしたらイエス様は、私の羊を飼いなさいと声をかけになる。1回。そうしたらイエス様はまた同じことを聞かれるんです。ペテロ、あなたは私を愛するか。私があなたを愛することはあなたが知ってる、一番私の気持ちを一番知ってるのはあなただからと言うと、イエス様は、私の羊を養いなさいと声をかけになる。3回同じことを聞かれたので、ペテロは悲しくなって苦しくなって、そして同じ答えをしていきます。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと聞かれた、言われた。ペテロはイエスが3度目もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。3度の裏切りはこれで帳消しだというイエス様の愛です。ペテロはイエス様に信仰を、イエス様を愛しているという信仰を3回告白して、そしてイエス様の方はペテロに3回飯を与えて、その3回の裏切りをなかったことにしてくださった。 そのペテロに与えられた召し、召命と教会では言いますが、使命と言ってもいいかもしれません。ペテロに与えられた神からの使命は、それはキリスト、イエス様の羊と呼ばれるキリストを信じる人々、その集まりであるキリスト教会を飼う、養う、牧会する、説教をし教育をすることで御言葉を食べさせて養うという牧師となる使命でした。ペテロは自分に使命を与えてくださったイエス様のことを見ます。じっと見ます。そして使命を与えられた自分とその自分の将来を見ます。じっと見ます。ガリラヤ湖の岸辺を歩きながら、彼は自分がこのイエス様に牧師になれって言われたんだっていうことを考えながら歩き、その将来を思い巡らして行きます。イエス様はペテロにその使命の、そのキャリアの、その最後は殉教であると言います。そのペテロのミニストリーのクライマックスは殉教だと言います。若い時は船に乗って行きたいところに行って漁をしたペテロです。キリストの弟子となってからの3年間はイエス様について北イスラエルを、北イスラエル中を巡り、いろんなところを旅し、そして南ユダへと下り、エルサレム中を旅して歩いた、イエス様と一緒にいろんなところを歩いていった、その弟子としての歩みでした。ペテロが聖霊を受けてからは、ペテロは地中海のすぐそばにあるヨッパと呼ばれるところ、ヤッファとも言いますが、川なめしシモンの家に滞在して、そして幻を見たり、あるいはそうかと思えばエルサレム会議に呼ばれて、そしてエルサレムでその会議の中心的な役割を果たし、そういうふうにしてイスラエルを中心に生まれたばかりのキリスト者たちを、イエス様をメシアだと信じる人々の群れを養い続けて行きました。若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きましたと書かれている通りですけれども、その牧師としての生活の終わりはこうです。自分は若い時にこれ以上イエス様を裏切れないっていうぐらい裏切ってきた、だからこれ以上キリストを裏切れない、たとえ命がかかったとしてもと、ペテロは立ち上がります。間違った方向に教会を動かそうとする、そうした勢力がある、それが自分と自分の群れにキリストを否め、そうして命を守れと命じてくる。ペテロはこれ以上キリストを否めない、もう裏切れない、もう知らないと言えない、それでキリストを否定しないがゆえに迫害の人生へと彼の人生は変わっていく。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。すべてをすでに見てしまっておられるイエス様がそう予言をされた。事実ペテロはこの後、伝承によればイエス様と同じ十字架ではもったいないと言って逆さ十字につけられて殺されたことが伝わっています。でもそんなふうに牧会者となって、イスラエルのあのエルサレム教会のために迫害が起きても残って使える牧会者となることが、ペテロのその栄光の表し方でした。それにイエス様は私に従ってついてきなさいと声をおかけになる。 あのガリラヤ湖の岸辺でイエス様が一緒に歩きながらペテロの方を振り返って私に従いなさいと言ったあの言葉は、ペテロが波打ち際で網を打って、あるいは網を整えていて、その破れを繕っていた時にイエス様が言われた、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、私についてきなさいと言われた言葉と同じ言葉でありました。もう一度召したんです。これをペテロの再召命と言います。もう一度使命を与えて、もう一度呼んだんです。ペテロはそんなふうにしてイエス様と湖岸を散歩しながら、もう一度使命を与えてくださったイエス様を見て見つめ、そして自分のこれからを見つめながら、すごくエキサイトしたんじゃないかなと思います。だって自分がね、どう生きていいかわからなかった時に、私は漁に出るとかって言って右に左にふらついていたあの時に、これがあなたが生きる道なんだってはっきりと主イエスから示されたら、それは嬉しいことですよ。これがあなたの賜物なんだって、神がね、あなたに、これがあなたにしてほしいことなんだ、できることなんだって言われた時に、とっても嬉しいことです。ペテロははっきりしてよかった、エキサイトしたと思います。ところが20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものであると書かれています。誰が来たかって言ったら、つまり弟弟子のヨハネです。ヨハネです。最後の晩餐で皆さんが椅子に座ってではなくて、ゴロンと横になって食事をする、その一番偉い主人のその横になっている、その胸元に、その隣に座る特権が与えられるのは、いつも一番若い弟子です。ヨハネがその一番若い弟子でした。ペテロはおそらくその向かい側に座ってそれを見ていたと思います。ヨハネがイエス様とペテロの後をついてくるのを見た。朝日が昇り、日が強くなっていきます。霧が晴れていくガリラヤ湖の岸辺をイエス様とペテロが二人歩く、その後ろをついていく弟弟子のヨハネ。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。今日のメッセージの一つ注目したいところは、この21節のペテロは彼を見てです。ペテロは今この時間、少なくとも主に召されたこのしばらくの間は、ヨハネのことなんか眼中になくっていいんです。自分の召しがはっきりとし、自分の賜物が分かり、神が私に何を願っているかがさやかに、それこそ 3D でもうくっきりと色付きで見えた、あの予言をいただいたあのあと、ヨハネのことなんか見てなくてよかった。人生の最高の瞬間ですから。けれどペテロはヨハネのことが気になって仕方がない。それで彼はヨハネのことを見るわけです。自分の将来を思い巡らしているべきその時間に、ペテロはヨハネの将来は一体どうなんだろうかと気にし始めるわけであります。兄弟姉妹、いや皆さん、あなたも人のことばかり世話焼いているということはないでしょうかと朝問わせていただきたいと思います。じゃないとこのメッセージが伝わらない。本来は自分を正し、自分を整え、そう歩むべきこの人生のこの大切な貴重な時期に、 いつもソロを始めようとすると注意力散漫になって誰か他の人のことばかり考えて集中していないかと思うのであります。今朝の私の質問はこうです。あなたは今誰を見ているのかです。もしかするとあなたに嫌なことをした人物なのかもしれません。そのインパクトは強いですから。それであなたはその人のことをSNS で検索して探して今何をしているのかを探して見ていく。 Facebook にしてもしかり、 Instagram で載っけてる写真にしてもそう。でもその人のことを SNS でなくても何であっても見るのを少しやめてはいかがですかと思います。主よ、この人はどうなのですか、この人はどうなるんですか、この人には何があってこの人には何がないんでしょうか、一体この人は何をしているんだろうか、これから何をするつもりなんだろうか、自分も手伝ってあげようかな、それとも邪魔してやろうかな、そんな心の思いがペテロの口から言葉となって出てきます。主よ、この人はどうなのですか。後からついてきたこの弟子はペテロよりも若く、そしてペテロの後に登場した弟子です。イエス様は当然その人に対する計画はお持ちで、ヨハネに与えられるそのご計画やその使命というのは当然ヨハネにもあります。ヨハネにもあります。でもペテロ、それはあなたの使命とは全然違う。ヨハネが追うべきそのヨハネの十字架はそれぞれ自分の追うべき十字架であって、ペテロ、あなたに与えられようとしている十字架とは違う。ヨハネに与えられる、これから与えられる役職は、その肩書きはペテロ牧師と呼ばれるあなたのそれとはエルサレム教会あるいはイスラエル国内の牧師として働くあなたのその肩書きとは全然違う。イエス様は言われます。22節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。もしかするとヨハネの生活は、あるいはその人生は、ペテロ、あなたのものと違って人目にとっても楽ちんに見えるものなのかもしれない。ペテロといえば、ペテロの方はというと望まないところに派遣されていく、そして苦しみが待っている。ヨハネはというと、イエス様の特別なお恵みを受けて、そしてペテロよりも多く恵まれて、しかもペテロは死ぬのにヨハネは死なないらしい、なんていうことが噂されていくわけであります。ペテロの思いはこの後間違いなく、それはずるいですよ、主よ、この人はどうなのですか。でもイエス様のお答えは、それがあなたに何の関わりがありますかです。これ梵語で訳されてますから、それを使わないではっきりともっと直接的に訳してしまえば、ペテロ、あなたに関係ない、それが何だです。ヨハネが将来どうなるかはあなたに関係ないです。なぜならヨハネが将来どうなるか、あなたが知ったところで、私が今あなたに与えたその最小命は、その使命は絶対に変わることがないからです。ペテロ、あなたは私に従いなさいです。神様はあなたに与えた召しがあって、神様はあなたに与えた その人生の出来事があって、神様、あなたがその人生の出来事から受け取った神様からのメッセージがあなたにあって、それがヨハネとあなたと何の関係もないと言われる方であります。あなたにはこういうふうにして神の栄光を表しなさいと言われるものです。それは他の人に与えられた飯とは全然違うけどです。でもあの人はこんなふうにして神様の栄光を表してます、こんなふうにして教会で奉仕してます、こんなふうにして世の中で活躍してます、こんなふうにして人々に愛を配って、そして明るさを配って歩いています。それがあなたにとって何ですか？それがあなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさいと主は言われるのであります。主はこの教会はこんなふうにやってます、主よあそこはこんなふうにやってます。もうあなたにはあなたの飯がある。他の人を見続けていたら、ヨハネばっかり見て歩いていたら、あなたは自分の道から外れてしまうから、主から下されたその使命に忠実であり続けるためには、私たちは時々ちゃんと集中していないといけない。人の使命、人の飯、人の成功、人の賜物、素晴らしい、喜ぶ者と共に喜べばいいですけれど、そこに集中するのではなくて、自分に与えられた、自分たちに与えられた主の召しにきちんと集中することです。アメリカの言い回しなんだと思うんですが、アメリカの今日の説教題にしようかと思いましたけど、あまりにインパクトが強いのでやめました。アメリカの言い回しなんですが、人のお金を数えるなというフレーズがあります。これが説教題だったらなんだかよくわからなくなってたと思うので今日でよかったと思いますが、人のお金を数えるなというフレーズがあります。あの人はどのぐらいもらったんだろうかって気にするっていうことです。あの人はどのぐらい持ってるんだろうかと気にするっていうことです。この人のお財布にはあとどのぐらいあるんだろうかって考えるっていうことです。もうちょっとつなげましょうか。ヨハネの残りの人生には一体どれだけの賜物が与えられることなんだろうか、ヨハネのこれからの人生には一体どれだけの恵みが注がれるんだろうかと気にするということ、人のお金を数えるなです。でもそんなふうにして人のお給料、人の財産、人のでことを考えて、あなたが幸せになれますか？あなたの生き方が分かりますか？人の賜物も同じです。人に与えられた賜物を羨ましがって、あなたが神様からの証明を全うすることができるでしょうか？人には人の栄光の表し方っていうのがあるんです。人が人を羨ましがるとき、その人はその人の苦しみもまた苦労も羨ましがることになるということを忘れてはなりません。賜物っていうのは、これちょっと深い話入りましょうか。ちょっとだけ入ります。すぐ帰ってくる。賜物っていうのは、賜物っていうのは恵みのように思えて、それを管理してコントロールして使うのに、どれだけの試練が、どれだけの訓練が伴うものかっていうのを、きっとほとんどの人が知らないままです。ある牧師先生の談を読んだことがあります。その先生は自分が妬まれてるのかなって思うような、そうした嫌な気持ちにさせられることが時々あるっていうことなんだそうです。でもそんな時、その先生は 私はそんなに簡単にやってるように見せてしまってるのかなって思うんだそうです。それで簡単に何でもできているように見せてしまって、誤解をさせてなんだか申し訳ないなと思われるんだそうです。その実は毎日誰よりも早く起きて蒼天の朝礼の準備をし、同じ時間にノンクリスチャンにメールを送り、短く勉強をし、あるいは励ましの御言葉を送ったり、あるいはメールの返事を書いて送れる人には、その時間に送れる人には送って、そして蒼天祈祷会に行くんだそうです。その文章こう書いてありました。横になっていても頭の中は次の説教のことばかりだ。週にいくつも締め切りがあるからだ。主が心に与えたことは決して忘れないように、スマホだったりタブレットだったりノートだったりメモができるものは常にそばに置いてある。夕食後手紙を書き説教の準備を始める。奥さんからはワーカホリックだと言われ、他の牧師たちからは安息日を取れと叱られる。いくつもの言語を学び、教師、事務、組織の代表、カウンセラー、神学者、作家、ミュージシャン、そして締め切りだらけの道を、他にもさまざまな責任を背負って歩くけれど、ステージでライトが当たるその30分、あるいは書いた文章が人に読まれ、あるいは人に頼られて相談されたりと、よく見えるところはほんの一瞬であるのに、それを見た他の牧師から妬みとも感じられる態度を取られてしまう。もし皆さんが人の点数、人の家族、人の幸運そうに見える部分の祝福、人の洋服、人の学校、人の職場、それを私も欲しいというのであれば、そうでない部分も欲しがらなければ公平ではありません。私たちが誰かのことを妬むのは正しいことではないからです。人のお金を数えるなんです。そのあなたが数えている人の、その人にも、いやその人にはそれだけの多くの苦労もあれば、その人の大失敗や、あるいは大きな辛い訓練を通らされて今があると考えるべきで、もしそれが欲しいんだったら、あなたもその苦しい方も欲しがらなくてはなりません。あるいはそのそれだけのものを管理するにあたって、もしかするとその人はクリスチャンじゃなければおかしくなってるのかもしれない。おかしさも欲しいか。人には人の栄光の表し方というものがあります。人にはそして人の苦しみというものがあります。そしてあなたには、あなたの栄光の表し方があって、あなたにはあなたの苦しみもある。だからあの人はこのぐらいもらってるとか、そういう考え方をしていくのではなくて、私はこれだけいただいた、これで私はどう生きていこうかと考えることであります。ヨハネはどうやら死なないらしい。嘘ですよ、嘘ですけど噂なんですが、ヨハネはどうやら死なないらしい。でも私は行きたくないところで死ぬらしい。だったら残りの生涯どうやって生きていこうかって、あのガリラヤ湖の散歩ではヨハネじゃない、ペテロはずっと考えてなきゃいけなかった。あの人はこの賜物を持っているではなくて、私はこの賜物がある、じゃあこれを使って次何をしようかなです。あの人は何の飯なんだろうか、本当に召されてるのかな、なんてことを人のことばっかり気にしていないで、あなたが与えられたその自分の飯に誇りを持つことです。これが私の生き方だから、これが私の生き様だから、これが私の命のかけどころだから、私はこの一年、これからこれに一生懸命になってみようと生きていくことであります。そういう考え方、そういうマインドセット、すごく大事です。そう考えていきますと、私たちは人と自分を比較して生きる人生から解放されるからです。もうあなたは自分と人とを比較して、あるいは人が一番いい部分を撮った写真を見て羨ましがったりしないし、後悔したりもしない。 こうできたのにこうしておけばよかったということはないです。あなたはあなたの人生をあなたの飯を生きているからです。ペテロ、あなたはエルサレム教会の牧師なんだ。そしてヨハネはこれからエペソ教会の牧師になることになってるんだ。あなたはエルサレム教会の牧師であることを誇りに思い、そこに全力を費やせというのが主の御心です。これまで私たちを、今このメッセージはね、これまでペテロを、あなたをペテロの側に置いて、そして主があなたに向かってあなたに何の関わりがあるかという主の声を今聞いてきたことですね。聞いてきましたね。そしてあなたが、そして私が人を羨ましがらないようにというメッセージを語ってきました。この箇所から、じゃ逆に人があなたを羨ましがるときについても、ほんの少しの間考えていけたらと思います。今度は私たちをヨハネの立場に置いて、今度は主イエスがあなたをかばう声を聞きます。ヨハネにはこの後噂が立てられます。死なないんじゃないかって誰かがボソッと言ったのが広まって、ヨハネは死なないっていうことになりました。そういう間違った噂が立ちます。そしてペテロだけがヨハネに注目してたところが、なんとヨハネに全ての弟子たちが注目するようになってしまいます。ヨハネの立場に立ってみてください。冗談じゃないって、そう思ったと思います。特に人生の後半、ヨハネはそんな噂がまた前戻ってくるにあたって、冗談じゃない、本当にやめてほしいと思ったことだと思います。自分と弟弟子を比較してずるいと思ったであろうペテロ、あるいはずるいと思ったことのある私たち、あなた、それはヨハネの苦しみを知らないからそう思うんだっていうのが今日の前半のメッセージでありましたけれども、今度はあなたがずるいと思われて、ありもしない噂を立てられて、あの人はこんなに恵まれてるらしい、こんなに祝されてるらしい、あの人はいいよね、何にも苦労を知らずに生きてきて、そしてあなたがヨハネのように冗談じゃないと思うようなことが、そういう噂が立てられるときに主イエスの言葉を聞くといいと思います。ペテロは言ったんじゃないかなと思います。どんなペテロか知らないけど、相当ペテロの機嫌が悪かったらそばにそっと寄ってきて、いいよね、私は行きたくないところに行くことになってるんだけど、ヨハネ、あなたはなんかいいよね、死ななくて済むんでしょって言われたら、それは鳥肌が立つぐらい嫌なセリフじゃないかなと思いますが、皆さんいかがでしょうか。でもね、これを書いたヨハネは、これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。つまり誰ですか。ヨハネなんでしょ。ヨハネが、そしてこの証しが真実であることを私たちは知っているって言って、当時のエペソ教会がみんながその通りだ、あるいは地域の教会がその通りだって言ったんです。ヨハネが書いた、ヨハネの話だ、そしてヨハネの歴史だっていうふうにして、この箇所を説明してくれてるわけです。そのヨハネがこの後、この出来事の後だいぶ経って、そしてこんな御言葉を書きます。黙示録の一章九節です。読みます。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証しのゆえにパトモスという島にいたと、このヨハネが書いているわけです。苦難に預かっているもの、ヨハネです。パトモス島に島流しの刑に遭い、犯罪人というレッテルを貼られて前科持ちとして生きていくことになります。その苦しみを人は知らない。それでペテロは言うわけです。主よ、この人はどうですか。そして人々は言うわけです。ヨハネはいいよな、何の苦しみも知らずに生きていけるんだからと。 ペテロはヨハネのこの将来を知らない。兄弟姉妹ね、ヨハネはイエスの証の上にこのあと迫害を受け、迫害を受け、迫害を受け、島流しに遭い、迫害を受け、生きていきます。人の苦しみっていうのはおよそ他の人は知らないままでいいと思いますし、およそ知らないままです。大体の場合そうです。アメリカの黒人霊歌で Nobody knows the trouble I see っていう曲がありますけど、その歌詞の意味は、私が通ってきた数々の苦しみを誰も知らないままだと歌う歌詞です。あなたの苦しみも人に理解されないで妬まれているっていうことはないでしょうか。でも私たちは知っています。人が羨むようなこの人生のさまざまな出来事も経験も、その裏にはたくさんの試練があったということもあなたは知っていると思います。あなたがそんなにニコニコとしていられるのは、あなたが生まれつき明るいからいいよねあの人はっていうことではなくて、あなたが誰よりもこの人生で泣いてきたからです。あなたがそんなにへりくだって明るくよくお辞儀をするのは、そしてそれを見てなんであんなにお辞儀するんだろうねって言ってバカにされたことあるかもしれませんね。ないでしょうか。あなたが自分から挨拶するの、わざわざあの人は自分から挨拶してみっともないねって言われたことないですか。でもね、そうやってね、あなたがへりくだって生きていくためには、あなたは強く踏まれた過去があったから今そういう状態であるのに、あるいは高ぶって大失敗したそうした経験があったから謙遜を手に入れることができて今喜んでその謙遜を使っているのに、あるいは謙遜を学ばなくては生き残ることができないような狭い場所を通ってきたから今のあなたがあるのに、人がそのことを知らずにあなたのことをそう評判立てる。他何がありますか。人を知れず辛い経験を我慢してやってきたのに人から不公平だと羨ましがられる、そういうことがあると私たちはもう喉まで込み上げてこないでしょうか。私の苦労とか悔しかったこととか、今この姿になるまでどれだけ頑張って耐えてきたか、あなたは見ようとしないのかと、ここまで出てくるんじゃないでしょうか。人のことを羨ましがるんだったら私の苦労も欲しがったらどうですかと。でも兄弟姉妹クリスチャン、よく聞いてください。そんなことはこれっぽっちも言わなくていい。そんなことは一言も言わなくていい。あなたは自分を弁護する必要もなければ、自分を守る必要もありません。なぜならイエス様がその人にちゃんと言ってくれるからです。この子を羨ましがってありもしない噂を立てる者よ、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさいです。さあまとめていくことです。今日私たちがこの説教を聞きながら、もしかして人を見て、そしてその人を自分と比べて、この人はどうなのかとそう思うようなところがあれば、私たちの主イエスはあなたにきちんとおっしゃいます。あなたに何の関わりがありますか。あなたに関係ないよって。あなたは私に従いなさい。あなたにはあなたの生き方があって、それを生きていかないといかんよって主は言われます。もし私についてきたいんだったらば、人を見て横向いて歩くんじゃなくて、私の足跡をちゃんと見て、そして私を見てついてこなくてはならないよってイエス様は言われます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから、そうですね、目を離さないでいなさい、これが大事だよって。ですから今日この説教を聞きながら、皆さん そして私も含めてキリスト者、あるいはまだイエス様を信じてないけどこれから信じる人たち、皆さん、この箇所のペテロは絶対に笑ってはいけません。笑うんじゃなくって、ペテロダメ、きついな、ペテロひどいやつだな、ペテロじゃないです。笑うんじゃなくって、このペテロから学ぶんです。同じ間違いを私たちも犯さないようにです。他人の使命目につきますか？他人の派手な働きが目につきますか？欲しがってはなりません。他人の飯、他人の賜物、欲しがってはなりません。人の仕事、人の収入、欲しがってはなりません。人の学校、人の学歴、欲しがる必要ない。あなたにはあなたの人生が与えられています。それに誇りを持つべきです。そしてあなたにはちゃんと覚えるべきです。関係がない、それはあなたのものではないから、そしてあなたのものにもならないから、それはその人のものであるから、人のお金を数えるなです。でも私たちは何を数えますかって言ったら、数えてみよう、主の恵みです。私たちが数えるのはあなたに与えられた神の恵みです。私たちは忘れますから、どれだけ奇跡があなたに起きてきたか、どれだけの苦しみを無事に通ってくることができたかを、私たちは忘れますから、自分が今どれだけ恵まれているのかを、私たちは忘れますから、あなたに備えられた聖霊の賜物のその偉大さと、その巨大さと、その強力さがいかほどであるかをあなたは忘れますから、私はこのメッセージで思い起こさせていかなくてはならないと思っています。人のお金を数えるなです。あなたに与えられている聖霊の賜物を数えることです。数々の賜物があって、人のことばっかり見てるから使うの忘れて錆びついているんだったらば、もう一度練習を始めるべきです。もしあなたが与えられた数々の賜物とその証明が与えられているのに、あなたが自分のことを数えずに人のことばっかり見ているのであれば、もう多分相当なまってるんじゃないでしょうか。訓練をもう一度開始し受け直すべきであります。どうかどうか、愛する兄弟姉妹、集中してください。怠けてしまわないでください。もう一度しっかりやってみませんか。なぜなら主イエスは私たちにこう語っておられるからです。あなたは私に従いなさい。お祈りをいたします。天のお父様、あなたはキリストを信じる者に一人一人に炎の舌を与え、おのおのに聖霊をお与えになり、その聖霊は私たちのうちで愛になったり、喜びになったり、平安になったり、寛容になったり、親切になったり、さまざまな実を結ばせつつ、私たちの人生の中で私たちはこんな賜物があったのかと驚かされるような聖霊の賜物として私たちに与えられていますし、あるいはこれ今まで当たり前にできていたけど実は聖霊の賜物だったのかと気づかされるような賜物を私たちに与えてくださっていることを思います。不思議な聖霊の賜物だけでなく、日常を生きるに必要な聖霊の賜物も与えられていれば、それだけでなく私たちに与えられる目で見て手で触れることのできるさまざまな神の恵みというものがあって、私たちはたくさんのところを切り抜けていくことができるようになっています。たとえ試練が私たちに降りかかっても、その試練とともにあなたは脱出の道をも備えてくださる、そのような神の恵みが私たちのうちに与えられています。若い方々にはこれから数えきれないぐらい山ほど山ほど 神様、あなたが恵みを備えてくださることでありましょうし、私たち信仰の長い者に対してもあなたはこれまでも多く恵んでくださっていたこともあれば、これからもあなたはさらに恵み続けてくださる主であることを私たちは知っています。しかしその恵みを数えることもせず、人の恵みの数を数え、私たちは人にこの人はどうだろうか、あの人はどうだろうかと歩んでしまう弱さを人間は皆抱えます。主イエスよ、目を覚まさせてください。それはあなたと何の関係があるかと言ってください。あなたは私についてきなさいとあなたが声をかけてください。その声に従って私がキリスト者として誇り高き主イエスを信じる道を歩むことがもう一度できますように。誇る者は主を誇れの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。